皆さんこんにちは。それでは今まで生きてきた中で最も素晴らしい先生に出会いましょう。彼の名前はイエス・キリストという人です。それでは今からお見せする写真を見ながら流す CD に耳を傾けてください。そしてこのサインの音が聞こえたら次の写真を見てください。写真1、イエスが人々に教える。この写真ではイエス・キリストが神について教えています。神様は私たちすべての人を作りになりました。その神様だけがただ唯一の神様です。そして神様は私たち一人一人のことを心から愛しています。しかし私たちが罪を犯し悪の方へ進んでしまったので私たちと神様は引き離されてしまいました。そこで神様の息子であるイエス・キリストが来て私たちがどのようにして神様を知ることができるかを人々に教えました。それではこれからイエス・キリストが人々に何を伝えたかをお話しします。これを通して皆様が真実を知ることができ今も生きておられる神様に出会えることができることを期待しています。写真に二つの家。イエス様は二人の人に物語を話しました。そしてもう一人の人は砂の上に家を建てました。しかし嵐が来た時その家は吹き飛ばされてしまいました。そのように私たちも丈夫で頑丈な土台に家を建てなければいけません。その丈夫で頑丈な土台とはイエス・キリストの教えです。もし私たちが神の教えに従うのであればたとえどんな問題が人生に起きても私たちは強く生きることができます。悪魔でさえも私たちを欺くことができません。写真3、光とは。暗闇の中にある一つのランプをあなたはどうしますか？一人の人はそのランプを燭台の上に置き、部屋にいる人たちを照らしました。しかしもう一人の人は燭台の下にそのランプを置きました。ランプとはイエス様のことです。彼が神様への道を教えてくださいます。私たちがイエス様の言葉に従うとき、周りの人たちが私たちの中にあるその光を見出します。イエス様は言われました。あなたの中にあるその光を人の前で輝かし、彼らがその光を見たときに、あなたから愛を感じ、あなたの神であられる天のお父様を知ることができるでしょう。私たちは決して神様の光を隠してはいけません。周りの人がイエスの話を聞くことができ、見ることができるようにしなければなりません。それによって人々が神様への道をも知ることができるからです。写真4、ユダヤ人への迫害。ローマ紙幣がユダヤ人の男性を殴っています。それに服をも無理やり奪っています。さあ、この男性をどうすればいいのでしょうか。イエス様は言いました。誰であろうと悪いものに手向かってはいけません。もし右の頬を打たれたのなら、左の頬も向けなさい。もしあなたの下着を取られたなら、あなたの上着も与えなさい。あなたに危害を加える者に対して仕返しをするべきではありません。そして神様は言われました。復讐をするのは私の役目です。この地球上であろうと、死後の世界であろうと、悪事を働く者には、神様が仕返しをするからです。良いことをすることとは、悪事から逃れるということです。写真後、神様に祈る。この写真では、二人の人が神様にお祈りしています。一人の人は外に立って、長い祈りを繰り返しています。彼は人に尊敬されたいために、みんなに見えるところでお祈りしています。神様はこのようなお祈りには答えられません。イエス様はお祈りするとき、あなたは部屋に行き、扉を閉めて、あなたの天のお父様に祈りなさいと言われます。そうすると天におられる神様が隠れたところからお祈りを聞かれます。神様は私たちに必要を知っておられます。だから何度も同じことをお祈りする必要はないのです。私たちはお祈りを通して神様を礼拝し、隣人のためにもお祈りしましょう。そして私たちは間違ったことをしたときに、 神様のお祈りをいただけるようにお祈りしなければいけません。そして悪魔とその働きから守られるように祈らなければいけません。写真6、毒麦をまく人。ある日、悪い人たちが来て、良い麦畑の中に毒麦をまいていきました。麦畑の持ち主はどうしようかと考えましたが、悪い麦を抜いてしまうと、良い麦までも抜いてしまうと考えたので、その麦畑をそのままにすることにしました。そして持ち主は刈り取りの時まで待ってから、良い麦と悪い麦をまけながら刈り取りました。皆さん、悪魔は神様の子供たちである私たちに近づいてきます。時が来るとイエス様がもう一度この世に降りてこられます。イエス様は悪い人たちを神様に従う人の中から区別されます。従う人たちには永遠の天国にいられますが、悪い人たちは悪魔と一緒に火の地獄へ投げ込まれます。写真7、イエスと子供たち。ある日、人々が子供たちをイエス様のところに連れてきました。イエス様と交わり、祈ってもらうためでした。その場にいた弟子たちは、子供たちを遠くに追い払おうとしました。しかしイエス様は、弟子たちのしたことをよく思わず、子供たちを私のところに連れてきなさい。神の国とは、このような子供たちのためにあるのだから、と言った。さらに、あなたも、この子供たちのようでない限り、決して神の国に入ることはできません、と言われた。これは、あなたが子供のようでは謙遜であるならば、神の国では偉大である、という意味です。だから皆さん、誰であろうと、自分のことをおごり高ぶる者、また、他の人たちよりも、自分の方が勝っていると思う者は、イエス様の忠実な弟子になることはできません。写真8、羊飼いと羊。イエス様は、ある一つのお話をしました。一人の人が、百匹の羊を飼っていました。しかし、一匹の羊がいなくなってしまい、見失ってしまいました。その飼い主は、残りの99匹の羊を置いて、その一匹の羊のために探し回りました。そしてそれを見つけたとき、彼は、その他の99匹の迷子にならなかった羊よりも、一匹の羊のことを心から喜びました。そのように、神様も、私たちが道を見失い、神様から離れ離れになることを悲しんでおられます。なぜなら、迷子になると、悪の道へさまようようなものだからです。イエス・キリストは、良い羊飼いと言われています。なぜなら、神様の元から見失ったすべての人を救うために来たからです。写真9、許されることのないしもべ。一人のしもべは、王にたくさんのお金を借りていました。それは決して簡単には返せる額ではありませんでした。そこで王は彼に言いました。あなた自身で奴隷になって、お金を稼ぎなさい。しかししもべは、自分のしたことを悔いて謝ったので、王は彼を憐れんで、彼のすべての借りを帳消しにし、生かした。その後、その許されたしもべは町へ出て行き、自分に少しの額の貸しのあるものを見つけて言った。貸していたお金を返してくれないか。そのことが王様の耳に入ったとき、王様は怒り、その悪党なしもべに言った。私があなたを許したのに、あなたも貸しのあるものを憐れんで、許すべきではなかったのか。そして王様は、その悪道なしもべを牢獄へ投げ込んだ。皆さん、神様は私たちがしたどんな悪いことでも許してくださいます。しかし私たちも同じように、不正なことをする者や、間違ったことをする人を許さなければいけません。写真10、雇われた人は報酬を受ける。この人たちは、給料を受け取りに来ました。一番初めに報酬を受け取りに来た人は、夜遅く来て働いた人でした。だから少ししか仕事はしませんでした。しかし雇った人は親切な人だったので、彼に一日中働いた人と同じだけの報酬を渡しました。次に取りに来た人は、半日だけ働いた人でした。そして一日中働いた人が受け取りに来ました。 しかし彼らは皆同じだけの報酬を受け取りました。一日中働いた人がなぜ他の人よりも多く働いたのに給料同じなのかと不満を言いました。それで雇い人は言いました。私はあなたに不公平なことはしていません。あなたは最初に私と約束したではありませんか。自分のお金を自分の思うように使うことは正しくないのですか。それとも私が気前がいいことに腹を立てているのですか。同じように神様もイエス・キリストを信じる者すべての人に永遠の命を与えになります。それは良いことをした報酬ではなく、捧げ物を受け入れるだけでいただける神様からの無償のギフトであり恵みです。写真11、玄関にいる5人の女性。イエスは10人の若い女性の話をしました。彼女たちは結婚式の祝宴のために門の前で待っていました。そして花嫁は夜中に突然やってきました。そのうちの5人の女性たちは会う準備はできていました。持っていたランプを照らし、花嫁と一緒に中に入っていきました。しかし残りの5人の女性は愚かでしたので、彼女たちはランプのオイルを準備していませんでした。そしてその5人はオイルを買いに行きましたが、彼女たちが行っている間に門は閉められてしまいました。彼女たちは外で、私たちを中に入れてください、と泣き叫びましたが、花嫁は答え、いいえ、私はあなた方を知りません、と言いました。皆さん、イエス・キリストは今天国にいます。しかし彼はこの地球上にもう一度帰ってきます。私たちがそれがいつなのかはわかりません。ですから私たちはその日のために準備していなければいけません。イエス様は彼と共にいる者を天国へ送られます。しかし準備ができていない者は天の御国へ入ることができません。写真12、主人とその召使い。私たちはどのようにしてイエス様のお帰りを準備すればよいのですか。この写真にいる主人の男性がちょうど家に着いたところです。彼が家を出ている間、自分のお金を彼の召使いに管理させておきました。二人の召使いはそのお金で商売をし、渡されたお金以上を稼ぎました。主人は彼らを褒め、彼らに報酬を与えました。しかし、もう一人の男性は、渡されたお金を隠し、働きませんでした。主人は、彼が怠け者であることに怒りました。そしてその主人は、その男性を家から追い出しました。イエス様は、地上に帰ってくる時まで、私たちに働いてほしいと願っています。私たちは周りの人たちを愛し、神様のことを伝えなければいけません。そしてイエス様は私たちに言われます。よくやった忠実なしもべよ。写真13、洗礼を受けるイエス・キリスト。何年も前にイスラエルにはバプテスマのヨハネと呼ばれる男の人がいました。彼は人々に注意を呼びかけました。あなたたちは悪の道から立ち返り、このように一人だけの神様だけを礼拝しなければいけません。そして彼によって洗礼を受けられた者は神様から罪の許しを受け、彼らの人生が清められました。神様は罪を喜ばれません。またヨハネは、私の後に来る方は私よりもはるかに優れている方です。彼は神からの聖霊によって洗礼を授けると言いました。そしてイエスがヨハネのところにやってきて、イエスは罪を犯したことはありませんでしたが、ヨハネから洗礼を授かりました。イエスが自ら上がられたとき、驚くことが起きました。神の聖霊が鳩の姿をして上から降りてきました。神の声が上から聞こえて、あなたは私の息子、私はあなたをとても嬉しく思う。この時からイエスはたくさんの奇跡を行いました。人々は神の力が働いてイエス・キリストの姿を見ました。写真14、助け人を呼ぶイエス。イエスは人の助けを必要としました。彼は神について彼らに教えたかったのです。 そうすれば彼らも他の人に神様のことを伝えることができるからです。ある日イエスが湖の横を歩いておられたとき、彼は4人の漁師を見つけました。イエスは彼らに言いました。私についてきなさい。あなた方を人の取る漁師にさせてあげよう。その途端彼らは自分たちの持っていた網を捨て彼についていきました。イエスは他に8人の人を選びました。これらの12人の人たちは特別な存在になり、イエスの弟子と呼ばれるようになりました。弟子たちはイエスの行うたくさんの奇跡を見ていたので、彼は神から来ているのだと分かっていました。もし私たちがイエス様に従い彼についていくのであれば、私たちも彼が神様から来ているのだということを悟ります。イエス・キリストは神様のことを伝えたいのです。私たちもまた人々に伝えることができます。写真15、雷病を持った人。ある日、雷病を患った人がイエスのところに来ました。彼はイエスの前でひざまずいて言いました。もしあなたの御心であるならば、私の病気を癒してください。彼の病気は感染する病気だったので、人々は彼に近づくことを恐れていました。しかしイエスは憐れみの心を持って彼に触れ言いました。御心がなるように癒されよ。瞬間に彼の雷病を癒されました。彼は非常に喜び、彼の友達に伝えて回りました。皆さん、私たちの持つ罪とは彼の持っていた雷病のようなものです。私たちの中に罪があるならば、神様に近づくことはできません。しかし、私たちがイエス様のところに来るならば、私たちの持つすべての罪を清めてくださることができます。写真16、屋根から降りてきた男性。イエスが家の中で神のことについて人々に教えていました。4人の男性が全身麻痺の一人の人を背負ってきましたが、その家の周りにはたくさんの人々で中に入ることができませんでした。そして彼らは屋根に穴を開けて、その男性を吊り下ろしながら中に入ることができました。イエスはその男性に向かって言いました。あなたの罪は許された。しかし周りにいたユダヤ人がイエスのしたことに腹を立てて言いました。罪の許すことができるのは神以外に他にはいないのでは？彼らはイエスが神から来ているということを信じていませんでした。そしてイエスはその男性に言いました。自分の床を取って起きなさい。そして家に帰りなさい。その瞬間に彼の病気が癒されました。イエス様は神から来ているということを証明したいのです。それは私たちの病気を癒す力を神からいただいているように、罪を許す力も与えられています。写真17、手を癒すイエス。イエスがユダヤ人の指導者たちと一緒にいます。それはユダヤ人が神様を礼拝した時の週の大切な日でした。彼らの法律では日曜日には働くべきではないと言いました。そしてそこに一人の手に病気を負った男性が来ました。ユダヤ人はイエスがその男性の手を癒すかどうかを観察していました。イエスは男性のことを気にかけていましたが、ユダヤ人たちは気にしていませんでした。ユダヤ人はイエスが法律を破ることを願っていたのです。そうすれば法律を破ることになるので、彼を殺すことができるからです。イエスは彼らの思いを知って言われました。私たちの法律では日曜日に何をすることが許されていますか？人を助けることですか？それとも苦しんでいる人を見過ごすことですか？ユダヤ人は何も言えませんでした。そしてイエスは男性に言いました。あなたの手を伸ばしなさい。すると彼の手は徐々に良くなり、完全に癒されました。皆さん、私たちは神様を礼拝しなければいけません。しかし、私たちの周りの人たちのことも気にかけなければいけません。でないと神様に対する礼拝が無駄になってしまい、意味のないものとなってしまうからです。 写真18、嵐を沈めるイエス。イエスと彼の弟子たちは湖を渡っていました。しかし突然激しい嵐が押し寄せ、乗っていた船の中に水が勢いよく入ってきました。そしてボートはみるみるうちに沈んでいきました。イエスは船の隅の方で眠っていました。弟子たちはイエスのところに来て、先生、私たちが沈んでしまうことをどうも思われないのですか？するとイエスは起きて立ち上がり、風と波に向かって叫びました。静まりなさい。瞬時に嵐は静まりました。そしてイエスは弟子たちに言いました。なぜあなたたちは恐れているのですか？私を信頼していないのですか？弟子たちは驚いて言った。この人は一体誰なのだろうか？風や波までも言うことが聞くとは。皆さん、イエス様はすべての創造物を支配する力を持っています。彼にすべてを信頼しましょう。決して何も恐れることはありません。写真19、群衆の中にいる女性。この群衆の中にいる女性は12年間もの間病気で苦しんでいました。彼女はイエスが人を許すことができるということを知っていました。しかしイエスに話しかけるのを恐れていました。彼女は心の中で信じていました。もし彼の着ている服に触れることさえできたら、私の病気は癒されるに違いない。そして彼女はイエスの服に触れました。その途端に病気は癒されたのです。イエスは彼の体から力が抜けていったのを感じ、その場に立ち止まり言いました。誰が私の服を触ったのですか？たくさんの人が彼の周りを歩いていたので、群衆は不思議に思いました。しかし彼女は自分のことだとわかり、恐れのあまり彼の足元に振り伏しました。そしてイエスは言いました。あなたの信仰があなたを癒したのです。行きなさい。平和があなたと共にあるように。この世にはたくさんの人たちがいます。しかしイエス様は一人一人のことを知っておられ、一人一人のことを気にかけておられます。神様はあなたのことも愛しています。神様は私たちに彼のもとへ来てほしいと願っています。そして彼に信頼してもらいたいと願っています。写真20、イエスと息を引き取った少女。ヤイロという男性がいました。彼は地位の高い人でした。そんなある日、彼の娘がひどい病気にかかってしまいました。彼は娘の病気を癒してもらうために家にイエスを招きました。しかしイエスがヤイロの家に向かっている途中に娘は息を引き取ってしまったのです。イエスはヤイロに言いました。恐れることはない。ただ信じなさい。人々は悲しみのために涙を流していましたが、彼らを家の外で待つように言いました。ヤイロとその妻だけを部屋に連れて入りました。イエスはその娘の手を取って言いました。少女よ、起きなさい。するとすぐさま起き上がり、彼らは娘に何かを食べ物を与え、娘は部屋中を走り回りました。シートは悪魔の一番強い武器です。しかしイエス様はその死よりも強い力を持っておられる方です。彼を信じ、彼に従うならば死という恐れから完全に解放されます。イエス・キリストは悪魔よりも罪よりも死よりも強い方です。写真21、イエスと外国から来た女性。ある日、イエスのところに一人の外国から来た女性がやってきました。彼女の娘は悪い霊に取り憑かれていました。そしてその女性はその霊を追い払ってほしいとイエスにより頼みました。イエスはユダヤ人を助けるために来たユダヤ人でした。彼の人々を助ける前に外国の人を助けるべきでしょうか。それはまるで子供の食べ物を取り上げて犬に与えるようなものだからです。それにもかかわらず、その女性はイエスに言いました。 食卓の下で子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。イエスは言いました。あなたは素晴らしい信仰の持ち主だ。家に帰りなさい。今あなたの願うようになりました。女性が家に帰った時、悪い霊が出て行った娘の姿を見つけました。イエスはどんな民族の人でも愛し、助けたいと願っています。私たちが誰なのか、どこから来たのか全く関係なく、すべての人に信頼してもらいたいと願っています。写真22。イエスと耳が聞こえず口が聞けない人。人々は一人の男性をイエスのところに連れてきた。彼は生まれた時から耳が聞こえず話すことができなかった。そしてイエスは手をその男性の耳に置いた。さらに口にも手を当てた。そしてイエスは天を見上げて彼に言った。開きなさい。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに溶け、はっきりと話すことができるようになった。人々は驚いていった。この方のなさったことは素晴らしい。耳の聞こえないものを聞こえるようにし、口の聞かないものを話せるようにした。そのようにイエス様は私たちの心の耳をも開かしてくださいます。それによって私たちも神様の声を聞くことができ、神様の言葉、また聖書を理解することができます。そしてイエス様のことも褒めたたえることができ、彼のことを人々に話すことができます。写真23。盲目の男性を見えるようにするイエス。イエスは盲目の人の手を取って村の外に連れて行かれた。彼は手に椿をかけ、両手をその人の目に当ててやって言った。何か見えるか？すると彼は、人が見えますが、木のように歩いているのが見えます。と言った。それからイエスは、もう一度彼の両目に手を当てられた。そして、彼が見つめていると、すっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。悪魔は私たちを惑わし、見えなくさせます。そうすると、真実が隠され、イエス様のことを知ることができなくなります。しかし、私たちの霊の目が開かれるように、イエス様に求めなければいけません。そうすれば、私たちも真実を知ることができます。写真24。悪魔に取り憑かれた少年を癒すイエス。ある人が息子をイエスのところに連れてこられた。その少年はたびたび悪い霊によって痛めつけられていたのです。その子がイエスを見ると、悪い霊はすぐにその子を地面に突き倒し、泡を吹きながら転げ回りました。そして父は泣きながら言った。もしできるのであれば、私たちを憐れんでください。そしてお助けください。イエスは答えて言われた。できるものなら、というのか、信じる者には、どんなことでもできるのです。そしてイエスは、汚れた霊を叱って、言われた。悪魔よ、今すぐこの子から出て行きなさい。すると、その悪い霊は叫びながら、その子から出て行った。そして二度とその子に近づかなかった。イエスは、すべてを支配する力を持っています。このことが起きてから、数日後にイエスは、ユダヤの指導者たちによって殺されました。彼によってたくさんの素晴らしい奇跡が行われ、たくさんの人の病気が癒されました。イエス・キリストはその後復活するのです。彼は悪と死から完全に勝利しました。イエス・キリストこそが真実で正しい神の子だからです。